なたと見ていたい、夢を見ていたい、世田谷ドリーム、プロジェクト始まるよ。
ドリーム、夢を追う人、夢を追い続ける人を応援する世田谷ドリームプロジェクト。こんにちは、細田彩です。皆さんは金継ぎってご存知ですか？金継ぎの金はゴールドの金、次は後継ぎの次で金継ぎと書くんですが、欠けたり割れたりした器を漆を使って修復する日本の伝統的な技法なんだそうです。今週は世田谷でも講座を開いていらっしゃる金継ぎ師の逗子愛子さんをお迎えします。最後までお付き合いください。世田谷ドリームプロジェクト。この番組は一人一人の夢を形に、フェイスネットワークの提供でお送りします。
私たちフェイスネットワークは、都心で人気の世田谷区、目黒区、渋谷区の城南3区を中心に、これまで200棟以上の新築一棟マンションをプロデュース、お客様の不動産投資を支援してまいりました。私たちは土地の仕入れから設計、建築、物件の管理、売却までをワンストップでサポートしています。これからもお客様と信頼のネットワークをつなぎ、夢の実現をサポートしてまいります。一人一人の夢を形に、フェイスネットワーク。
夢、夢、夢って叶うのかな、世田谷ドリームプロジェクト。
世田谷ドリームプロジェクト、今週のゲストは金継ぎ師の逗子愛子さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
改めて自己紹介もお願いします。
はい、金継ぎによる器の修復を生業としております逗子愛子と申します。現在は静岡県の浜松市を拠点に、静岡とこの東京世田谷、そしてイタリアで活動を展開しております。
もう今だけでも気になるワードがたくさんということなのでぜひにお話伺っていきたいなと思うんですが、はい、世田谷でもお教室をされている金継ぎ師の逗子さんということなんですが、はい、まずね、初歩的に金継ぎとはっていうところから伺ってもいいですか？
はい、もちろんです。きっと昨今ね、テレビとかいろんな本とかでも触れる機会が皆さん多いのかなと思うんですけれども、壊れた器、その傷跡が金色になっているなんていうのを、見る機会があるかなと思うんですけれども、あれが金継ぎですね。一般的には、壊れた器を漆っていうものを使って直して傷跡を金粉で加色して仕上げる日本独自の修復の技法が金継ぎです。
最近ね、こうワークショップだったりとかでも金継ぎっていうところで流行っているなぁなんては思いながら、どんなものなんだろうっていうのがね、分からなかったので、今回スタジオにも陶器がずらっと並んでいるんですよ。でまた素敵なお皿の中に、こう曲線というか素敵な金のこのデザインが描かれてますね。
そうですね、でもこれデザインではなく全部割れ跡なので、本当にこう偶然に生まれた美しさですね。その線を私はなぞらせてもらって、もう本当にその現れたものを美しく見せる手伝いをしているような形ですね。
こうなんか生まれ変わるというか、私も、ね、よくお皿割っちゃったりとか欠けちゃうのよっていう時にね、こうどうしようって思われた方も多いかなと思うんですけど、そういったところから金継ぎを挑戦される方もいらっしゃるんですか？
そうですね、私の生徒さんの多くはやっぱりこう器が好きでとか、日常で使っていた大事なものがちょっと壊れてしまったんだけれども、まだまだ直して長く使いたいっていう、そういう思いを持たれている方が非常に多いですね。
もう素敵、金継ぎということでこうね今拝見させていただいて、本当だ、え、これが割れた後欠けた後なんですね。
そうなんです。
でもこの金の中にまたこの中央部分にキラキラと光る部分だったり、ね、いろんな白くこういったあのかっこいい模様もありますが、これは
もうねリスナーの方にぜひね見ていただきたいような気がするんですけれども、うん、あの欠損もうなくなってしまったパーツのところは、まあ、漆というものを使って形を復元して、うん、ちょっと装飾を入れたいなというところで、その光っているのは螺鈿といって貝殻、こうアワビの貝のキラキラしたようなところ、うん、そういったものをはめ込んだりですとか、うん、あとうずらの卵の殻、これをお酢で脱色して卵殻張りっていうんですけれども、うん、そのうずらの卵の殻を白い模様として入れ込んでモザイクタイルのように表現しています。
かっこいいですね。ね、こう新たな表情を見せたりとか、ね、こう器をめでたくなるような、ね、こう金継ぎということではあるんですが、歴史も古いんですよね。
そうなんです、うん、細田さん、金継ぎ、ま、はいはい、漆っていう、漆がそもそも、あ、それは後で話せばいいですね。
まだ奥深くなります ね。そうなんです。
じゃあ金継ぎの、ま、一番起点になる、ま、漆っていうものを使って器を直すっていうこと、いつぐらいから日本で始まったかご存知ですか？なんか想像できますでしょうか？
どのくらいなんだろう。でもなんか茶器というか、あのそういったお皿とかも直されてたなんていう、うん、あの話は聞くの、それが何年前になるんだろうな、ね、何百年前になるんだろうっていうのが分かんないです。
そうですよね、うん、でも何百年よりもさらに時を遡ります。
どのくらいでしょうか？
縄文時代です。
そんなになんか江戸だったりとかっていうイメージはありましたけど、
うんうんうん、そうですよね、多くの方ねそう思われるんですけれども、まあ、9000年とか、まあ、1万年とかそのぐらいの深い歴史があって、この地に住む縄文の人々はこの木肌、漆の木の木肌から樹液を取って、うん、それを使って壊れた縄文土器を直すっていうのをすでにしていたんですって。
もう知恵ですね。
ね
そうなんですね。でもなんか縄文時代からじゃあそれも伝統的に受け継がれてきたものなんですか？
そうなんです。もう連綿とこう漆の職人さんたちがつないでくれて、で芸術的価値がこの漆の繕いっていうのに見出されるようになったのが、まあ、室町時代というふうに言われていて、まあ、漆工芸が栄華を誇るようになってきたっていうのと、まあ、茶の湯の文化がここで花開く、その精神性の融合で、まあ、こう本来はちょっと避けたいような傷であっても、漆で繕った後であってもそこに新たな景色が見出されるよねっていう、その傷跡さえも楽しんで味わって美しもうという精神性が育まれて、まあ、芸術的価値が漆での繕いに見出されるようになって、それが引いては、まあ、金継ぎということに昇華されるようことになったと言われてますね。
そうなんですね。これも江戸の茶器になったりはするんでしょうか？
そうですね、今回私が持ってきたものは割と江戸とか明治くらいのものですね。
そこから受け継がれてこう代々と金継ぎをしながら大切に保管されてきてたんですね。
はい。
でも実際にですよ、これこの金継ぎっていうのはどういうふうな工程で作業するものなんですか？
そう、でも本当にね複雑多岐にわたって、器によってもやっていくことは、うん、まあ、違っていくんですけれども、まあ、基本的に壊れたもの、割れてバラバラになってしまったものはこの木の樹液の漆に小麦粉とか、うん、お米で作った米のりとか、うん、そういう、こうグルテンとかでんぷんの力を混ぜ込んですごく強力な接着剤を作るんです。それでそれをのり代わりにしてピッと貼ると、うん、もう本当に二度と取れないぐらい強い接着ができて、でさらに欠損部分には漆と木の粉とか石の粉を混ぜ込んだパテを埋め入れて形を復元して、でさらに磨いて持って磨いて持ってっていうことで形を整えて、防水のために漆を塗り、また磨いて研ぎ、最後の最後で接着剤の代わりになるまた天然の漆を塗って、うん、でその上に最後に金粉を振りかけます。蒔絵って聞いたことあると思うんですけれども、うんうんうん、そんなテクニックの一部をお借りしながら加色をして仕上げていきます。
そうなんだ。様々な工程を経てっていうところで、それこそ一回じゃできないことなんですよね。
そうですね、一つの器を直すのに半年一年とかかかることもあるぐらい、本当にこう自然のものとの対話を重ねながら、うん、様子を見ながら進めていきます。
またぜひ後半でもお話を伺えたらと思っております。はい、さずしさん、選んでくださった曲教えてください。
はい、久保田咲さんの異邦人です。
選んだ理由は、
はい、私ちょうどコロナ禍にイタリアのトリノというところに住んでいたんですけれども、まあ、本当にこう長い間何ヶ月もロックダウンで閉じ込められている状態で、まあ、自分がまさに異邦人になったような気持ちだったので、うん、その時にこの曲を何度も何度も繰り返し聴いて癒されたところがありました。なので今回もリクエストさせていただきました。
世田谷ドリームプロジェクト、今日は金継ぎ師逗子愛子さんをお迎えしています。逗子さん、イタリアにもいらっしゃったんですか？
そうなんです。
どうでした？イタリアの生活は。
もう本当に全てがなんというかこう輝いていたような記憶があるんですけれども、うん、本当にこう関わった人たちがとっても素敵な人たちで、うん、イタリアのママの大きな愛を受けながら、なんかこう幸せに生活できていたなっていうふうに思います。
うん、その時はもう金継ぎ師としてもこう活動もされてたんですか？
そうですね、まあ、当時行った時には、まあ、金継ぎっていうもの自体非常にイタリア、まあ、ヨーロッパでも注目が高まっている時で、街中至る所にこう金継ぎを模したような器が飾られていたりとか、金継ぎっていう名前の抹茶のカフェがあったりとかっていうことで、ちっちゃなトリノっていう街だったんですけれども、それでも注目はあって、うん、ただまあ本来的な漆で直すよとか、まあ歴史的な背景こんなことがあるよとか、使えるんだよもう一回っていうところは、まああまり知られてないところだったので、まあ本物の金継ぎ、本来的なものを知っていただきたいなっていうことで、講座を行ったりですとか、展覧会をやったりですとか、まあ修理の依頼を受けたりっていうことで活動をしておりました。
そのルーツとしてね、逗子さん自身がこう金継ぎ師になろうと思われたきっかけはどんなところだったんですか？
それは母から大学で一人暮らしをするっていう時に一つティーポットを渡されたんです。これで一人暮らしの中でもお茶を飲みなさいということで、うん、そのティーポットの蓋を割と早々に私落として割ってしまって、うん、でどうしても直したい、でも接着剤で直すっていうのが何かこうちょっと抵抗感があって、うん、で美術系の大学に行っていたので、まあ、金継ぎっていうものがあるっていうのは、まあ、早々に知っていたんですけれども、なかなか当時こう大学生の身分でお直し出せるっていう金額でやってらっしゃる職人さんもいない中で、まあ、ずっといつかはっていうことで温めてたんです。うん、そしたらなんと地元の山梨県に古谷陽子先生という金継ぎの先生がいらっしゃることが分かって、その先生のもとに持ち込んだところ、まあ、先生お教室も開いていらっしゃったので、じゃあ自分の手で直してみましょうっていうことで指南を受けまして、その母のティーポットを直したっていうのが一つ大きな金継ぎに触れたきっかけですね。
どうです、ティーポットが完成した時のお気持ちは？
もうなんか本当にまた使えるっていう喜びとともに、なんか母の顔がすごく浮かんで、その持たされた時の気持ちが蘇ったりとか、うん、あと何よりもその金継ぎ師の古谷陽子先生がすごくこう金継ぎ愛にあふれている方で、うん、直しながらいろんな歴史的なこととか、うん、今までつないできた思いっていうのをすごく深く話していただいたので、なんかそれが私の中でなんか生業にしたいなって思う大きなきっかけになった体験でした。
金継ぎ師になるには何かやはり資格だったりとか、うん、っていうのあったりはするんですか？
通常はこう日本的に何かをこの資格を取りなせて実はないんですよ。こうつながってきたのも、うん、いろんな塗り師さんとか蒔絵師さんとか漆に携わる職人さんの手で、まあ、つながれてきたものなので、特別な資格というのがあるわけではないんですけれども、私がイタリアで結構多くの生徒さんを持ったっていうところで、ちゃんとお免状を発行して間違いなく日本の技術でやれるように育成をしようっていうことで、古谷先生が協会を立ち上げてくださいまして、お免状というかしっかりね講座もプログラミングしてやろうっていうことで今動いております。
逗子さんのプロフィール拝見すると、それこそ小学校の先生もやられてらっしゃったんですね。
そうなんです。
もうこう伝えるだったり教えるってことやはりお好きだったりとかもするんですか？
う
ん、
そうですね、元はこう美術図工のことを子どもたちに教えたいなっていうことでやっていたんですけれども、こう自分も伝えることで学びが深まっていくし、誰かがこう何か聞いてやってみてできたっていうその瞬間に携わることのかけがえのなさっていうのは、本当にこう自分の中でも大事な時間だったなって思います。
イタリアでもそうですが、こう世田谷でも教室されていて、反響だったり皆さんどうですか？
それも非常に多くの方にご参加いただいていて、これまで深沢で開講していたんですけれども、まあ、10月から豪徳寺でも行ってて、海外の方の見学もあったりするんですけれども、皆さん一様にやっぱりこう 漆ってものに触れるのが初めてだったり、あといよいよ豪徳寺は今日これから午後の講座で仕上げの金本巻くところなんですけれど、そこで皆さんのどんな反応が見れるかというのがすごく楽しみです。
そうか、こう回を経てこう一つ一つくっついてこう出来上がっていくっていう喜びも感じられそうですもんね。
そうですね、時間をかければかけるだけ愛着も湧くと思うので、はい、
わあ素敵。もうそれこそ、ね、イタリアの個展もそうですし、ホームページを拝見するとさまざま器も茶器も出ているんですが、あのクマさんの人形がこう可愛らしくて素敵なストーリーですね。
そうですね、あの器だけを直すではなくて、こう陶磁器でできているお人形置物なんかも直す依頼があるんですけれども、そのちっちゃなちっちゃな陶器でできた手の跡がついているようなクマの人形は、その依頼者のご高齢の女性がお父様からもらった、幼少期にもらったもので、もう落としてバラバラになっちゃったんだけれども、やっぱりでその父親の記憶をもう一回蘇らせたいっていうことでお直しを依頼してくださいました。
さあ寿司さんね、金継ぎ の, あのホームページとしてもねお持ちですけど、こうお名前が珍しいお名前ですよね。どういうふうに検索すればいいですか？
そうです、あのこの寿司っていう名前の図の字が図工の図の旧字体なんです、
うん、そうなんだ。
なかなかちょっと難しい字なんですけれど、死も子供の子で難しいですね、うんうん、よくあの図画工作の教員やってた時にはズコちゃんって呼ばれてたんですけれども、
かわいい
あのズコで覚えていただけると検索しやすいですかね、どうなんでしょう、
うんうんうん、で図師愛子さんでこう検索するとホームページも出てまいりますので、ぜひチェックしていただけたらと思います。さあ今日のゲストは金継ぎ師の図師愛子さんでした。来週もぜひお話聞かせてくださいね。図師さんありがとうございました。
ありがとうございました。
ここからは番組のレギュラーコーナー、ちょっと寄り道瀬田町散歩。リポーターの塚田雅代さんが世田谷の町の魅力を現地から伝えてくれます。オープンしたばかりのお店、さあそれでは呼んでみましょう。雅代さん、
はい、世田谷の町のことならお任せください。瀬田町散歩リポーターの塚田雅代です。今週は東急目黒線奥沢駅から徒歩5分、奥沢大蛇通り沿いにありますフォーオルティをご紹介します。お話は店主の舞さんに伺います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあこちらは何屋さんでしょうか？
紅茶のカフェになります。
はい、あの店内がちょっと打ちっぱなしな感じで、こうちょっとクールだけども広い明るい空間で落ち着きがあるんですけれども、いつオープンされたんですか？
今年2026年の1月6日にグランドオープンいたしました。
まだオープンしたばかりなんですけれども、あの紅茶のお店を、まあ、開こうと思ったのはなぜ？
もともとカフェ巡りが好きで、ただカフェはコーヒーを出すお店が多かったので、もともと紅茶が好きだったということもあって紅茶のお店をオープンしました。
はい、あのオンラインでも販売されてますよね？
はい、オリジナルの紅茶をはじめとしたティー類を、作って販売しております。
はい、またこのフォーオールティーという店名はどういった意味が？
私子供がおりまして、ベビーカーでも入れるカフェがあったら嬉しいなということで、店内広々作っておりまして、ベビーカーやワンちゃん連れの方でも誰でも気軽に寄れる場所ということで、フォーオールで紅茶のお店でティーと名付けました。
なるほど、だからお手洗いに行くまでがちゃんとバリアフリーになってるんですね。
はい、そうなんです。お手洗いの中にはおむつ交換台もあったりします。
それはお母さんの強い味方になりそう。
はい、
ね、あだからこう、あなるほど、空間が広々とゆったり作られてるんですね。
そうなんです。実際ベビーカーでお子さんを連れてきてくださる方や、ワンちゃん連れでご友人といらっしゃる方など、皆さんにゆったり過ごしていただいてます。
あの今もずっとあの店内にもうひっきりなしにお客様がいらっしゃって、私がこうやって喋ってるのがお邪魔になっちゃってるんですけども、ではどんな紅茶の種類があるのか教えてください。
はい、シグネチャーの紅茶はお花と柑橘の香りのする香りのいい紅茶になってます。他にも妊婦さんでも飲んでいただけるようなノンカフェインの紅茶であったり、ハーブティー、スパイスティー、いろんなティー類をご用意しております。
ね、本当にあのママ目線でいろいろと考えられているのを感じるんですけれども、今日、ご用意いただいた紅茶は何になりますか？
はい、ナンバーワンシグネチャーフラワーリーブラックティーでございます。
はい、大きなカップに注いでいただいて、いただきます。あ、お口の中がお花畑って言いたくなるぐらい華やかですね。
はい、そうなんです。
うん、すごく飲みやすいです。
ありがとうございます。
これだけいろいろ紅茶の種類があると、本当に紅茶好きの方にはいろいろ選べるし、本当にゆったりとできる空間だと思います。ではぜひラジオを聞きの皆さんにメッセージお願いします。
はい、ぜひ自慢の紅茶や焼き菓子を食べに来てください。
はい、では最後にまいさんの夢教えてください。
はい、このお店が皆さんにとってゆったり過ごせるいいお店になるようにこれから頑張ってまいります。
はい、ということで今週は奥沢からフォールティーをご紹介しました。お話は店主のまいさんに伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ぜひね、ワンちゃん連れ、そして赤ちゃん連れの女性にとっても必要とされるお店になるような気がします。あやさんもぜひ一緒にお茶しに行きましょう。
お口の中がお花畑、一緒に伺いたいです。心安らぐお紅茶に、赤ちゃんやワンちゃんにも優しい空間ということで癒されたいです。まいさん、ありがとうございます。ちょっと寄り道、瀬田町散歩、リポーターの塚田正代さんでした。
私たちフェイスネットワークは、都心で人気の世田谷区、目黒区、渋谷区の城南3区を中心に、これまで200棟以上の新築一棟マンションをプロデュース、お客様の不動産投資を支援してまいりました。私たちは土地の仕入れから設計、建築、物件の管理、売却までをワンストップでサポートしています。これからもお客様と信頼のネットワークをつなぎ、夢の実現をサポートしてまいります。一人一人の夢を形に、フェイスネットワーク。
いつも君のそばにいるからね、世田谷ドリームプロジェクト。
これがもしも夢なら。
世田谷ドリームプロジェクト、お別れの時間です。この番組では夢を追う人を応援しています。あなたも夢応募にメッセージを送ってラジオに出演しませんか？あなたの夢とその思い、そして住所、氏名、ラジオネーム、年齢、連絡先を明記してメールでご応募ください。夢応募を送って番組にご出演いただいた方にはクオカード1000円分をプレゼント。詳しくはフェイスネットワークホームページ、または番組公式 SNS をご覧ください。世田谷ドリームプロジェクト、お相手は細田彩でした。それではまた来週。世田谷ドリームプロジェクト、この番組は一人一人の夢を形に、フェイスネットワークの提供でお送りしました。
私たちフェイスネットワークは、都心で人気の世田谷区、目黒区、渋谷区の城南3区を中心に、これまで200棟以上の新築一棟マンションをプロデュース、お客様の不動産投資を支援してまいりました。私たちは土地の仕入れから設計、建築、物件の管理、売却までをワンストップでサポートしています。これからもお客様と信頼のネットワークをつなぎ、夢の実現をサポートしてまいります。一人一人の夢を形に、フェイスネットワーク。